はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月25日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、大久保佳代子です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
はい、なんか今日は頭からもう一人いるはずがいないしね。なんかこういつもなんか青木ちゃんとかいろんな人が横にね、
はい、はい、まあ、水木はこの感じですね。
水木はこの感じなの、
はい、
はい、
少人数。
大久保久しぶり。
なんか久しぶりですか、ね、1ヶ月ぶりぐらいですかね。
そのぐらいになるかね、うん、
いやー、夏がね、終わってきますね。甲子園終わるとね。
なんかあれだね、親父の感想だね、なんか言ってることが。今年も終わったね、もうね、夏は。
なんか一段落つきません、甲子園終わって、こうね、優勝校が決まって。
そうですか。
そんな見てないんですけどね。
見てないです、そんなに。まあでも、あれ、なんかこう、白川なんか、何かを
超えた。白川の席を超えた。
白川の席。
仙台育英がね。
仙台育英がね。
で、監督が、青春は密なもんだみたいな、なんかね。で、密がなくてて、あんなもう、本当に最後のインタビュー見ただけで泣きました。本編見てないのに。
あ、そう。北郎さんも言ってたね。
やだ。
北郎さんも。
北郎さんも言ってました。
北郎さんもね、大竹見たか、なんか、すごいね、なんて。なんかでもな、これはもう、まあいいんだけど、まあ優秀すごいなとは思うけど、まあな、多少結果論が入ってるからなとか思いながら、ちょっと喋ってみてるからな、その辺はな。
結果論ね、結果分かった上で喋ってるから。
そうだね。
まあそうですね、そういうとこありますよ。
どの監督も頑張ってるよ、それでは。
そうですね。みんな頑張ってる。
はいはいはい。ね。他には、酒飲みすぎはないですか？
酒は飲むね。
飲むかね。
飲むかね。飲みますよ。
あ、そう。
昨日も一人でビール一缶開けて、ワイン二杯開けて、でもなんもないかなと思ったら、奥の方に日本酒がちょっとね、下に残ってるの見つけちゃってね、それ飲んでね、で夜中起きて小便して、喉乾いて水飲んで。
親父。
本当に。
親父かお前は。
いや、もう私ちょっとなんかここ。今年かな、夏で疲れやすいし、
はいはい、
なんか
それはもう俺もすごい思う。
猛暑だから、まあ、クーラーも良くないんでしょうね。クーラーつけっぱなしのとこに。
あ、そうか、あれか、それも原因か。
そうそうそう。で、うちワンちゃんいるから、ワンちゃんって朝早いんですよ。太陽とともに起きるから、朝5時過ぎにもなんか分かんないですけど、8キロぐらい、8キロないな、7キロぐらいあるんですけども、顔の上にドーンって乗ってきたりして起こすんですよ。で、ペロペロペロって言って、なんか口舐めてきて、
うわ。
で、犬も朝口臭いんですよ、ちゃんと。朝方の犬って。
あ、そう
そう。でも私も臭いからね、お互い様だって言いますけど。
分かんないけど。
とりあえずだから、そんな寝不足もあってね、なんか疲れてますね。
いや、でもその5時半ぐらいに毎朝起こされるのも考えもんだな、それ。
考えもんでしょ、
うん、だって。
でも縛りつけておくわけにはいかないから、もうしょうがないですよ。冬はね、ちゃんと寝るんですよ、犬って。7時とか7時半ぐらいまで。
お、そうなの。
そう、
夏早いの。
ほんと本能だと思います。で、朝5時って明るくなると、もう活動の時間だと思って。
それ年取っちゃって早起きになっちゃったとか、そういうことじゃない、じいさんみたいに。
犬も犬もそうなのかな。でもね、その腹立つのが、うちのワンちゃん9時ぐらいになるとちゃんと一人でベッドルーム行っちゃうんですよ。
一旦暴れて、
すみません失礼しますって言って、夜ちゃんと決まった時間に寝るから、朝早いんだって。で、夜更かしをさせればまたずれてくるのかなと思いながらね、
まあでもそこまで関わってられないもんね。
関わってられないもん。
酒も飲まなきゃいけないし、
本当に、
お肌の手入れもしなくちゃいけないしね。
お肌の手入れもね、もう、まあでもぼちぼち本当になんかこう、眉間のシワとかヒアルロン酸とか入れようかなとは思ってますけどね。
まだ何も入れてない。
そう、脳いじりですよ、私。
素晴らしいんじゃないの。だいたいみんななんかちょっと入れたりしたとか聞くじゃん、
いや入れてますよ。もう入れるなんてもう日常のことですからね、今ね。みんなガンガン入れてると思いますよ。
注射ヒアルロン酸って
注射じゃないですか。まあ注射でいいと思うけど、この眉間のシワが昔はなかったのに、ここにがっつりこうね、眉毛のとこに、多分手首が痛いっていう時間が増えてくると寄るし、なんかイライラすんなっていうと寄るし、で寄る時間が長いから、 伸びなくなっちゃったもん、本当に。
昔俺若い頃あのテレビドラマかなんかで、うん、ここの眉間にしわ寄った人が、うん、天地しげるさんっていう人がね、
天地しげるさん、はいはい、
テレビドラマでってかっこいいなと思ってて、
ああ、
ものすごい眉間にしわ寄せようと努力したことあるんだ、
うんうんうん、努力でかっこよくて、努力で
眉間にしわ寄んねえかなと思ってすっげえ努力したんだけど、うん、その時は寄らないで、うん、年取ったらもう勝手に今縦だか横だか分かんないシワが勝手に出てきて、
もう Wi-Fi みたいになってますよ。なんかすんごい飛んでます。
失敬だな君は、人のシワを Wi-Fi だなんていうのは。
そうですね、そうですよ、
ね、年取ってきたね。でもあれだね、世間もなんかあれだよね、なんかこう、まあ Twitter かなんか SNS か知らんけど、なんかたくさん縛りがたくさん出てきて、ちょっと飛び上がろうとするとボコボコボコみたいなことになってませんか、
う
ん、
そうですね、だからボコボコボコが分かってきちゃったから、うん、もう飛び上がることもほぼしなくなりますよね、
うん、そうなんだよ、
そうするともうなんかもう無駄に飛ぶのやめようと思ってね、
まあ、今のルールは知らんけど、うん、昔は飛んだり跳ねたりね、
そうですよ、
あのもっと言えば、うん、踏み外したりするのが、うん、ある種の役割だったような気もするが、
そうですよね、私がちっちゃい頃、うん、テレビで見てた芸人さんやタレントさんって、うん、むちゃくちゃなのがかっこよくて、
はいはい、
もうお姉ちゃんがどうこうだっていう、うん、結婚してる人がね、うん、それこそ言ったりとか、うん、もう不倫当たり前だし、うん、遊ぶこと、
うん、
をなんかこう喋ってて、うん、あ、かっこいいな、なんかむちゃくちゃでいいなって憧れてたんですけどね、はいはい、でそういうのになりたくて、うん、まあ、芸人さんになった、うん、まあね、うん、人もいっぱいいると思うし、
うんうん、あ、私も
最後のむちゃくちゃじゃないですか、最後のむちゃくちゃでもないか。いや、大竹さんの時代はまだ全然むちゃくちゃありでしょ、で
いやだからあれだよね、俺はだから20年ぐらい前だったら、
うん、
まあ、20年ぐらい前でもう50だよな俺な、
うん、そっか、
20年ぐらい前でもう50、
そうですね、
でも20年ぐらい前は、
うん、
まあ、まだ緩かったっていうか、うん、だって SNS ないものね、うん、
ないですね、30過ぎはないですね、私もなかった、
ないもんね、うん、これがなんかこうちょこっと飛ぼうとしたり、ちょこっとまあね、なんかこう盛るのも仕事ですけど、
うん、
跳ねるのも仕事ですよみたいな感じが、
うん、
まあ、残ってて、まあ、そういうやつらが、うん、まあ、そういうやつは、
うん、
まあ、この時代からこう淘汰されていくのかな、
なるほど、
うん、淘汰されていくんだろうなと思いつつも、うん、まあどうなんだろうな、でも君なんかもあれでしょ、こう、
うん、
君のお父さんとかお母さんはあれ俺よりちょっと上だよね、
全然上ですよ、父親がもう83、うん、母親が78とかかな、
うんうん、
まあこの前もあの実家お盆で1日だけ帰ったんですけど、うん、
はいはい、
まあ、私結構帰ってるんですけど心配で、
うんうんうん、
やっぱもうこんなにあの老けたかねっていうか、うんうん、こんなちょっとダメになっちゃった、ダメになっちゃったしょうがないのかな。父親
ダメになったって何だ
よ、父親が特にご飯一緒に食べて、うん、
はい、
この前も私がなんかちょっと、うん、麺類うどんかなんか作ってあげたんですよ、はい、うん、パスタだったかな、
うん、
たら、うん、やっぱりねこぼすんですよね、
こぼす、
そうで、うちパスタはあの箸で食べるタイプの、うち田舎なんでね、パスタを箸で食べるんですけど、うん、そうすると、はいはい、ポロポロなんかあの、うん、ひき肉とかこぼすんですよ、
はいはい、
そうするとうちも実家ワンちゃん飼ってて、うん、もう分かってるんですよね、うん、誰のところが一番おこぼれが多い か、
はいはい、
だからスタンバイしてるんですよ、でポコポコこぼしたやつ食べるし、なんかそれチラチラ横目で私見てたんですけど、あ、こぼすなと思って、もうしまいには麺こうするじゃないですか、
うん、
箸で、はいはい、そうするとダラーンとちょっとこう、まあ、吸引力が弱いから垂れるんですよね、
はいはい、
その垂れた箸をそのワンちゃんが締めたと思って、今度箸をガブってやって引っ張り合うんですよパスタを、地獄ですよ本当に。
そういうの微笑ましいって言うんだよ。
これが、いや、これがね、例えばあの少年と犬とかだったらそういうのなんかメルヘンというかね、ファンタジーあるじゃないですか。老人とね、なんかもう老人と太った犬がね、なんか、うん、麺の端と端を持ってこうやってちょっとこうやってる姿見た時に、
お前ら恋人同士かみたいな。
そんなイチャつきあります？だって、
うん、
なんか、そっかそっかと思って。
で本当にね、
うん、
こぼさないようにしようと思って食べてるのよ、そのお父さんの気持ちを代役すると、私なんかもね、そうですけど、本当にこぼさないようにしようと思って食べてるわけ。
気をつけてね。
気をつけてね。
わかりますよ。
こぼれるね、でもあれはね、もう愛だけ、愛だけ気をつけて、終わった後テーブル見ると、なんだこの垂れたヨーグルトはとかね
確かに、あれは大丈夫ですか、洋服に T シャツとかについてるみたいな、汁とか垂れがついてるみたいなことはないですか。
あのね、朝はね、あのパジャマで食ってるのね、
いいですね、
パジャマで、寝て起きて、顔洗って下ついて、コーヒー飲んで、それで食って、あといろいろして着替えてっていうのが段取りなのね、もうパジャマのね、ズボン、シミだらけ。
いやだ、嫌だが汚らしい。
パンって振ったら枝豆が 2,3 個落ちてくるかもしれない。
いつの枝豆って話、朝の枝豆で大丈夫ですよね。
多分朝の枝豆、
いつの枝豆、
まあ、朝っていうか晩の枝豆、
晩の枝豆がね、
かもしれないけどね。まあね、あとなんかこう、あのいちごジャムのね、
あのパン食べてね、
だから、
触ると可愛いか。
いやでもちょっとベタ、
ベタついてね、
ベタついてるけどね、
なんかこのちょっと前も、あの饅頭がなくなったって騒いでるんですよ、
はいはい、
お父さんとお母さんが、お母さんが、ちょっとここに置いといた饅頭ないんだけどって、なんかサザエさんみたいなやり取りしてて、でお父さん食べたでしょって、食べてないよみたいな、知らないよって言って、なんでこれで2人しかいないのになくなるわけないじゃん饅頭が、って言って喧嘩してるんですよ。で私パッと見たお父さんのやっぱ胸元に饅頭のこのなんか皮がついてたんですよ。でやばい、もうすごい喧嘩になっちゃうこれと思って、ちょっとなんとかもう目をそらさなきゃと思って、また犬がいたんで、
はい、
こらふーちゃんってふーちゃんですが、ふーちゃん饅頭食べたんじゃないのふーちゃんって言ったら、お母さんもつられて、なんだふーちゃんが食べたのかって言って話それたんですけど、
よかったね、
よかった、もう、ワンちゃんに助けられてるとこありますよ、なんか。
そうだよ、ね、
もう怖い、本当、たまに実家に帰ると、
でもあれじゃない、あの、まあ、失礼な言い方だけど、あの、まあ、そんなにこう何かこうしっかりはなさってるんでしょ。
しっかりはね、さすがにもうボロボロボロしてきましたね。
ボロボロしてきた、
だからなんかまあ体の具合もあるんですけど、関節が悪かったりして、あのだからちょっと市役所の方に来てもらったら、今要支援とか要介護とかね、使えるものは使った方がいいんじゃないかって話になって、で来てもらって、なんかが降りてデイサービスにもうまあそんなに行けないんですけど、週1とか行けるようになって、なんか一回行ってきたらしいんですけど、どうだったって来たら、あんななんかジジイとババアしかいないとこでなんかもう子供みたいな遊びさせられてって言って、すごい怒って帰ってきたから、そんな言い方しないのって言って、
お前鏡見て言えと、
そう、
お前もジジイ、お前だろジジイは、
トップオブジジイだよお前なんてって思って全然そういうとこはしっかりしてるから。
いやでもね、そう思うだろうね、やっぱりね、なんかね、初めて行ったらそう思うよ、やっぱそういうところ
ちょっとショックだったというのかね、ちょっと衝撃だったのかもしれないですね、でもなんか、その毎回何回か、まだそんなに行ってないんですけど、何回か行くたびに、その担当の方がいらっしゃって、まあ、40代ぐらいの、まあ、優しい女性の方なんですよ、ああいう方ってみんな優しいじゃないですか、それ意外とそれが気に入ったのか、なんかお父さん行きますよって言ったら、じゃあしょうがないかって言って、なんか行くよ、ちょっと行くようになっちゃって、と思って。
ええー、じゃねえじゃねえ。それはお父さんの楽しみが増えました。よかったねって話で、止めなくていいじゃんね。だからね。
いくつになってもね、ちょっとそういう女性の方に優しくされたりするとやっぱ嬉しかったりとか、ちょっと気持ちがこう上がるっていうのは、なんかでも自分の父親ながら、あ、そっかと思ってね。
お主してる人なんかそういう、なんか、ま、そういうとってもいい優しい女性が来て、で介護の認定とかそういうの調べるときに、
あ
の、なんとかできますかって言ったら、できますとか言ってね、認定が下がっちゃうらしいよ、なんか知らないけど、なんか、
なん
か、あ、それできます、はい、あ、そ、あ、それもできますみたいなこと、じゃあ認定いらないじゃないかみたいな話になっちゃって、
あるパターンですってね、なんか、まあ、特にその女性にいいとこ見せようと思った瞬間、もう集中力がすごくなっちゃって、は
い、
もう全部の答え、もうちゃんと答えちゃって。普段こんなんじゃないんですっていうのがなかなかねあるあるみたいですよそれは。
まあでもそうだね、まあそういうのをね、まあ老人の、まあ俺も含めて、 つんだろうね、これから。
だから私はだから、まあ、の2人がいるうちは高齢のね、うんうん、ちょっとまだしっかりしなきゃいけないし、
ああそうか、
どこが痛いだ痛いだってもう言い出してますよ、うん、本当に言ってるけど、うんうん、まあまだこれの、うん、しょぼくれちゃダメだなと思ってもやってますけどね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
本当にもういい年だ、
いい年だよ、うん、君自身はこうだって、まあ、俺から見ればまた全然若いわけで、
ピチピチでしょ、
うん、
ピチピチでしょ、いやいや、
もっと跳ねててもいいんじゃないのと、それはもう会
員の名を、ね、
ね、
眉間には入って
ね、うん、
もっと跳ねて跳ねてる50でしょぐらいでしょ、
51、うん、50の一番最初の階段です、
ね、うん、お20年前で俺20もうそんなもんあれだよ、もう
ピチピチ、
もういやもうなんかあれだよ、ね、あれだよ、もうあれだよ、ドブのと越えられどんなドブでも飛び越えられると思ってみんな飛んでたけどね
どういうことですか、
泥水にまみれながらもまだ飛べるとか思いながら飛んでたけど ね、
なるほどね、
そういう年齢だろ、
だからね、これ本当50代のことある、分かるかもしれないですけど、うん、波があって、うん、元気な日は元気だし、うん、でなんかちょっとこう誰かいい人とデートの一つも、うんうんうん、キスの一つも指定なんだと思いながら、うんうんうん、なんか誰かいないみたいなこう友達に、ね、はいはい、セッティングしてもらったりとかするし、はいはい、で前も言ったかもしれないけど、うん、ちょっとそういう機会で、うん、なんかあの素敵な男性を紹介されたんですよ、うんうん、
はいはい、
で3人でご飯して、
はいはい、いいじゃないですか、
いいですよ、
いいじゃないですか、
まあ、社長かなんかね、すごいやってらしても健康にも気を使ってて、
うんうん、はい、いいじゃないですか、
いいですよ、清潔感もあって凛々しくて余裕があって、
お
でもう僕なんかそんなガツガツした恋愛とかはもう十分卒業したと、
はい、
なんか隣に癒される、うん、まあ、茶飲み友達は言い過ぎだけど、うん、そういうなんか方がいたらいいなと思うんですよ、
いいじゃないですか、
その時はそうですねなんて聞いてたんですけど、うんうん、やっぱり年上だし、うん、ちゃんとした方だし、うんうん、いじれないんですよね、私人いじりたい、いじくりまくりたいタイプなんですよ、なんか欠点見つけたら、
う
ん、
なるほど、
でその方も別に日常普通の会話ですよ、なんか、
分かんないけど、うん、ちょっと推察するにね、やっぱりなんか君の中でこの人つまんないと思っちゃったんじゃないかね、な
ん
か
つまんないは言い過ぎです、言わないです、うん、あのね、例えばその方と喋ってて、まあ、すごく健康に気遣ってるから、うんうん、まあ、最近納豆にね必ずキムチを入れて、うん、まあ、そこに何かを入れてって食べるって、うんうん、ああそういいですねって言って、うんうん、またしばらく経って、まあ、でも僕なんか納豆にあのキムチを入れてね、それで動けてて、ああおいしい合いますもんねって、またしばらくしたら、うん、で納豆に別にボケてるわけじゃないですよ、ただ何回も言うから、何回聞けばいいんだよそれって気持ちの中では言いたいんですよ、はい、普段の私なら言うんですよ、
当然だよね、
3回目だぞそれって、だけどやっぱりちゃんとされてるし、うん、言えなかったんですよ、
じゃあ3回聞いたらこの人ちょっとおかしいと思うだろう、だって
突っ込んでほしかったのかな、
突っ込んでほしいっていうよりさ、
うん、
まあ話聞いてるなんかつまんなそうね、
そんなことない、それはもう私の口からは絶対言わないですで、そうなると、う
ん、もっと楽しいってあのさ、うん、まあ、失礼な言い方だけどさ、うん、ね、喋ってて、
うん、
なんかこう楽しいのは、
うん、
すんごいバカか、
うん、
すごい頭のいいやつか、
うんうんうん、
まあ、そのなんか精神構造抜きにしてね、
うんうんうん、
なんていうのか気の合うやつだとかそういうの抜きにしてね、はいはい、全部抜いたら、うん、めちゃくちゃ頭のいい人と話聞くのも楽しいし、
楽しいですね、うん、知識情報
でそいつになんか論破されたりするのも楽しいし、あとめちゃくちゃバカでよく喋るやつをからかうのも楽しいし、
うん、
で楽しいの基本だろう、だって、
うん、でまあまあ両極端ですよね、うん、その2大トップですよね、うん、
はいはい、
もうちょっと、うん、まあ、言い方悪いけど、うん、バカで、うん、もう何やってんだよってずっと言ったらめっちゃ面白いですもんね、だから、まあ、まあいい感じのバランスのいい方だと、うん、あれどうしていいか分かんなくなっちゃうんですよね、真っ当な人を相手にする、私最近だからもう本当にやっぱりダメな、うん、本当に職についてない、
うん、
本当
の
そういう人をなじりながら生きていく人生ですか、
うん、いやいやそれそいやもうい
やだよ、
いやいやそれ
職についてない人なじりながら生きていく人生、それがパートナー、
うん、だってもうお金なんかそんな稼いでもらう必要ないし、
まあまあそれはそうですね、うん、自分のお金は自分で、
うんうん、
で朝起きて、うん、何やってん
の、で散歩でも行ってこいよって、ね、うん、蹴飛ばしぐらいの感じの、
そういう方がいいのかな、
うん、そうそうそうそう、
まあでもまあちょっとそれは分かんなくなりました。だ私も茶飲み友達で、
それでいい、それでいいんだよ。そういうやつと結婚して、うん、お前のお父さんとお母さんみたいに、うん、また饅頭食べたでしょみたいな。
早い。
あんた食べたでしょ。
早いな。まだまあ70、80でそれいいですけど、私まあ51で饅頭食べてなんだって言いたくないですよそんな。
いや何言ってる。将来は。
将来。
将来はだってそれでだってなんかこう今の話を聞いてたらさ、うん、お父さんもお母さんも文句は垂れても、うん、まあだから、もうオーバーなこと言えば、あの、なじり合って生きてるような感じも、ちょっとある、う
ん不。不思議ですよね。あんだけ憎しみ、うん、私がそんなこと言われたら、もう引いちゃうし、嫌いになるのにっていう言葉をこう、掛け合ってるんですよ。
そうだ、 あそうだね、
うん。お母さんなんてお父さんと結婚してから、一回も笑ったことがないとか、うん、普通に言うんですよ、うん。そんなことない、笑ってるよって言ってあげるんですけど、うんうんうん、そんなひどいことを言っても離婚しないし、
結婚してから今日まで、うん、いいこと一つもなかったみたいなこと言うんだよ。
いいこと一つもなかった。本当に言うで
しょ。一つもなかった。
うん、そう笑ったことも面白かったこと一つもないっていうのに、うん、3食ご飯作ってあげているっていうのが。
なんだろう。
これが夫婦ですか。
わからないですけどね。そこら辺は。
そうそうまあね。
私もね。うん、まあでもなんかね、うん、今なんか犬が起こしに来て。
そうですね、
まあ、十分そこでもなんかこう、まあ、癒しは
楽しい楽しい。だってパコミちゃんって犬だから、うん、あの思わぬとこにうんちしちゃうんですけど、うんはい、それを素足で私が朝うんち踏んで、うんうんうん、パコミどこにうんちしたのって言ってあのうんち踏みながら怒ってるってもう楽しいですよ、
うん、ああそうだね、うん、まあそういうお宅には絶対入りたくはないどこにうんこが落ちてるかわからないような
だってうんち踏んで許される
それはすごいよ。そこはすごい
すごいでしょ。そんな人いないですか。
そんな人いない、
う
ん、
私パコミしかいないです私には、うん、大丈夫です。
じいさんがじいさんが廊下にうんこして
どのじいさんですか。
わかんないけど
どのじいさんじゃないんだけどどのじいさん
踏んじゃったら
どのじいさんも絶対嫌だし身内も嫌だし遠いも嫌だし伊藤麻子も嫌だし私
麻子でも嫌か
嫌ですよ、うん、本当にパコミしか嫌ですも
ん。はい、うんねまあ、さパコミ愛されてるってことだよな。
そうですね、
はいはい、癒されてるってことですよね、はい、はいはい今日も楽しく夕方まで過ごしましょうか。
過ごしましょう
はい慶太郎くん。
はい、こちらは各紙今日一面でしたがこれは朝日新聞の見出しですね、はい、原発新増設を検討、うん、総理指示運転期間延長をもと、うん、
はい
岸田総理は原発の新増設や建て替えについて検討を進める考えを示しました、うん、想定していないとしてきた方針を変えたもので2011年の東京電力福島第一原発事故以来の大きな政策の転換となると書いてあります、うんうんまあ、この原発に関するニュースですね、うんそしてまあこれも昨日政府が表明しましたがこれは東京新聞の見出しです、うん、コロナ発生届高齢者ら限定に総理表明変更は自治体判断と、うん政府は24日新型コロナウイルスの流行第7波で業務が逼迫する医療機関や保健所の負担軽減のため感染者の全数把握の方法を見直す方針を表明した、うん、発生の届出を都道府県の判断で高齢者ら重症化リスクが高い人に限定できるようにするというものです、う
んはい、
そして、うんこちら日刊スポーツ政界地獄耳ですね、うんうん、今後決別宣言で、まあ、国民が納得するかと、
はい
まあ、いわゆるこう旧統一教会との関連団体との関係ですね、うんまあ、今後決別しますというコメントはまあよく聞くんですけれども、うんうんうんまあ、果たしてそれだけで国民が納得するんだろうかと。
これはみんなそう思ってるよ、うんうんもう付き合いを1歳経ちましたとかね、
うん、
で今までは付き合ってたわけだ、
うん、
まあそれは深い浅いはあれど、うん、それをもう付き合いませんということで、
うん、
あそうですか分かりましたって
終わりにね、
うんうん、ねあのなんかこうあの、うん、みかん1個取っちゃいましたすいませんもう取りませんって、うん、おいちょっと待てよ、うん、取っただろ今、うん、1個取っただろお前、うん、ねえ申しませんからってこの許される感じがちょっとよく 私にも理解できないんですけどね。
で、まあ、ここに書いてあるのが、うん、まあ、自民党が得意とする辞任させて国民の前から隠して説明をせず、うん、まあ、だんまりを決め込むっていう、うん、まあ、こういうことをよくやるんだけども、うん、今回、まあ、自民党内だけで100人以上、うん、まあ、関係してる議員がいれば、まあ、そんなこともできないでしょうと、うん、まあ、つまりは唯一の解決策は本気で丁寧に説明し、うん、過去の反省と今後の決別を国民が納得するまでやらなければ、うん、たとえ内閣が倒れようが終わることはないと。う
ん、これはあの今日望月さんがいらっしゃるんだよね。
はい。はい、3時台ですね。
うん、3時台。そこでちょっと、
はい、旧統一教会と、まあ、はい、主に萩生田さんとの、まあ、関係性について、
そうですか、はい、それをやっても、まあ、望月さんがお話になるそうです。
はいはい、でちなみに、まあ、その萩生田さんの記事ですけど、うん、こちら東京新聞ですね。うん、自民党、これ朝日新聞ですね、うん、自民党の萩生田政調会長は昨日 BS フジの番組で、うん、世界平和統一家庭連合旧統一教会との今後の関係について誤解のないように関連団体も含め、うん、一度関係をきちんと切っていくということを明確にする必要があると述べたと。今月18日に萩生田さんは教団と一線を画すと発言をしていたんですが、分かりづらくていろいろと批判されている、今後教団とお付き合いできないしないということを申し上げたつもりだと話したと、うんですね。うん、はい、そしてこちら、うん、同じく、まあ、旧統一教会絡みですけど、東京新聞、旧統一教会聴取記録なし、文化庁全9回分作成せずと、うん、宗教法人を所管する文化庁が1998年から2009年に世界平和統一家庭連合から活動状況を9回聴取した際、うん、会議資料や報告書を作成していなかったことが訴訟資料から分かったということです。
そんなバカな、
うん、そんなことあるんです
か。そんなことあるの記録なし、
ね、うん、へ、まあ、いわゆるこう原告の、うん、代理人を務めた弁護士さんは、これ、まあ、きちんとした調子じゃなかったんじゃないか、まあ、そういう疑念も生まれるっていうコメントをしていたり、あと NPO 法人の、情報公開クリアリングハウス、ミキさんという方の、まあ、お話では、行政機関として、まあ、いわゆる調子が必要と判断して聴取した以上を適正だったかどうかを裏付けるためにも、やっぱり記録は残しておくべきだと。
9回もやってんだろう、だって、はい、それでって、まあ、そんなバカなって普通思うよね。うん、はい、はい、最初に戻りましょうか。はい、それじゃあ、う
ん、こちら朝日新聞の見出しですが、うん、原発新増設を検討、総理、はい、運転期間延長もとあります。うん、岸田総理は原発の新増設や建て替えについて検討を進める考えを示したと、うん、想定していないとしてきた方針を変えたもので、2011年の福島第一原発の事故以来の大きな政策転換となります。まあ、いわゆるこう新増設ということに、まあ、転換すれば、まあ、将来も長期にわたって原発に頼ることを意味しますと、うん、いうことになります。
はい、まあ、東日本大震災が11年前、うん、はい、ありました。まだ住めないところもたくさんあります。戻れない人もたくさんいます。次の他の土地でもう生活が根付いてしまった方もいます。保障問題でもまだ揉めています。そういう現実があると、そういう現実がある中で、総理はちょっと前まではこういうふうには言ってなかったよね。
そうですね、うん、まあ、新設や増、新増設やリプレース、建て替えというのは現時点では想定していないと、
うん、そういうふうにおっしゃってましたよね。はい、うん、それが今日の新聞の見出しだと、原発新増設を検討っていうふうに、
はい、という
首相指示って書いてありますよね。
は
い、
そうですね。岸田総理は、まあ、会議の中ですね、うん、グリーントランスフォーメーション実行会議という会議の中で、安全性の確保を大前提とした運転期間の延長など、うん、季節原発の最大限の活用、うん、次世代革新炉の開発建設など今後の政治判断を必要とする項目が示されたと話して、うん、再生や原子力は GX を進める上では不可欠、あらゆる方策について年末には具体的な結論を出せるよう検討を加速してくださいと指示したと。うんうん、
はい、まあ、いろんな、まあ、福市なんかのね、まだ処理も何にもまだ終わってないよね。
そうですね。
その中で 新しいのを作るって言ってるんですか、これは。
まあ、新しいのを作る方向で検討してください。
今だって何十機もあって何十機も休んでるわけじゃない、はい、状態的には、はい、それをだから再稼働みたいな、7機ぐらいをさ再稼働させようみたいな話があるわけじゃない、はい、それもなんかこう現地とまたすり合わせがうまくいってないと、それから避難路もまだちゃんとできてないところもあるところを検討の課題に挙げてるわけじゃん。やっぱここでなんかこうちょっと前までの日本の意見のこうウクライナとロシアの関係を見てて日本の国防みたいな問題も起こってるわけじゃない、うん、その国防の時に原発をどうするかどういうふうにしたらいいんだろうっていうのに答えは出てないわけだよね、はい、ただ日本の中では前よりか警備をちょっと厳重にしますって話はどっかで聞こえてきたよね、うん、でこれほっといて、しかもこの原発の中がどうなってるの今、
まあ、いわゆるこの福島第一原発ですけど、うん、まあ、廃炉作業が進んでますが、うん、こちら東京新聞ですね、うん、デブリ年内搬出断念へと、うん、福島第一東電ロボット開発を遅れと、うん、東京電力福島第一原発2号機の、まあ、いわゆるデブリですね、うん、まあ、溶けた核燃料の取り出しについて、うん、政府と東電が目標としていた年内の作業開始を断念する方向で検討していることが関係者の取材で分かったと、うん、取り出しに使うロボットアームの開発の遅れなどが原因、東電は1年程度遅らせる方向で調整しています、うん、延期は2回目になります、うん、このデブリの取り出しっていうのが、まあ、第一原発の廃炉作業の最難関と言われています、うんうん、政府と東電は2041年から51年に廃炉を完了する目標を維持しているんですが、うんうん、使用済みの核燃料の搬出など他の主要工程も延期が相次いでいて、うんうん、目標通りに行くかどうかは不透明だと、
はい、遅れに遅れているっていう話ですよね、はい、これも遅れに遅れてるってことをどういうふうに考えるかもよりますけども、遅れに遅れてるということはそれだけ費用がかさんでくるっていうことだよね、うん、もうどんどんここお金かかりますよと、で今のやり方じゃダメなんだもん、だってだから遅れたんだもん、だって別のやり方考えなくちゃいけない、うん、そしたらまた お金かかるじゃない、うん、だからそれは今どうしてるかって言ったら電気料金に全部のかぶさってきてるわけでしょ。本当にこの原発を推進することがコストダウンになるのかっていう問題もここにはあるよな。
そうですね、まあ、将来的には事業用、うんうんうん、太陽光発電よりも、うん、まあ、原発の方が高くなるという、そういう試算も出てますし、
そうでしょ、
まあ、あとこう、うん、この会議ですね、うん、グリーントランスフォーメーション会議ですけど、うん、はい、将来もまあ原発が本当に必要なのか、うん、これ朝日新聞、うん、危機協調会議に透明性をと書いてるんですが、はい、将来も原発が本当に必要なのか課題も含めた議論が必要だが、うん、会議は非公開、うん、透明性の確保は事故の教訓だったはずだと、うん、危機ばかりを強調し一気に原発回帰を進めるのであれば、うん、多くの国民の理解を得るのは難しいと、うんうんうん、まあ、朝日新聞はこう書いています。
このさ、なんか会議に透明性をっていうのをっていうのは気になるんだけどさ、なんかこうあれだよね、こういう会議をしますとどうしましょうかと、うん、言ってるんだったら、まあ、みんなの前でこれ俺いつも思うんだけど、みんなの前でやりゃいいじゃんなとか、ね、公開でいいじゃないか、別に自分はこういうことしてでも日本のエネルギーのためにはこれをやるんだっていう人がいて、いやちょっと待って、安全面をよく考えてやりましょうっていう人もいて、でこうなりってみんなやりゃいいのに、ここがなんか会議や透明性に欠けるっていうことになってくると、なんで決まんな、どっちにしてもだよ、なんで決まっちゃったんだろうっていう話になっちゃうじゃん。はい、まあ、コロナのこともちょっと行きたかったんだけど時間がなくなってしまいましたね。コロナの全数把握、はい、問題は、結構ありそうだけど、これを自治体に丸投げしたと、うん、東京都はまだちょっとそれにちょっと異を唱えてるっていう状況だけど、まあ全数把握の意味合いをもうちょっと分かりやすく説明してくれないと、どこに負担がかかっててどこをクリアすればいいのかと、まあ、それはそのなんていうの、例えばシステムだけデジタルのことを 解決すればそれはうまくいくのか、うん、その問題も含めてね、どこに負担がはっきりかかっててそれを改善するのと、全数把握でどういう人たちがこれからこぼれて、うん、治療を受けられなくなったりするのかなっていうのと両方があるよね、うん、さあ今日も始めましょう。